恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日も聖書の言葉を持って私たちに呼びかけているですね、イエス・キリストを本当に覚えたいのです。今年の9月の25日の礼拝では、ブラジルへ宣教師として長く働いていらっしゃる、行っていらっしゃる佐藤先生に、おいでいただいて、この礼拝で第一、第二とも、御言葉の取り次ぎをしていただくことになっています。前回おいでくださったとき、佐藤先生はこんなことをおっしゃいました。日本に帰るたんびに気になることがあります。それは日本人の目から輝きが消えていることです。その言葉を聞いた途端にドキッとしまして、目に力を入れました。しかし、もう後の祭り、目に力を入れたぐらいでは目の輝きを取り戻すことはできないのです。ブラジルの人々の間で働いておられる先生からすると、何年ぶりかに帰ってくるたんびに、日本人の目から輝きが次第に消えていることが、異様に、よほど気になられたようです。9月にいらっしゃった時に、今度は何を言われるかとですね、とても心配です。輝きを失っただけではない、目が死んでいると言われるんじゃないかと思うのです。ミャンマーに行かれた方々の証を読ませていただきました。7月号のシオンです。それを読んでいくと、一様に貧しい孤児院で生活している子どもたちの、しかし心の豊かさ、輝きに恵まれ、教えられ、励まされたことが明かしされています。ちょっとその中の一文を一人一人から引用させていただきましょう。村田のぞみさん。全部お許しをいただかないで発表していますが、シオンで発表しましたので、これは公開されていますので、引用させていただきます。孤児であるから不幸せということはない。貧しいから不幸せということはない。彼らは私たちから見れば不自由かもしれない生活の中で、日々の生活に幸せを見出し、笑顔でいることのできる心の豊かな人間だと思いました。素敵ですね。松井智弘君。我らの日曜の糧を今日も与えたまえとあるような状況の中で、日本よりも貧しい国で、いつも神様のことを思い、祈っていく彼らの姿に励まされました。森川麻里さん。彼らは貧しくても、心は神様に一直線だった。孤児院の人々に支援物資を渡すと、彼らは心から神様に感謝した。そんな彼らを見ていたら、私たちも嬉しくなった。それと同時に、私も日々の生活を神様に感謝しなければならない、彼らから学ぶべきだと感じさせられた。いい言葉ですね。神様に一直線。岩井真中さん。孤児院の子供たちは物質的には決して豊かではなかったけれども、自分も含め日本の人とは比べることができないほど輝いていました。特に賛美している時の彼らを見ていて、私は言葉に詰まりました。本当に一人一人が受けたミャンマーでの印象、感動はとても大きなお土産だったと思うのです。日本は不景気だ不景気だと言いながら、まだまだ飽食の時代を謳歌しています。しかし物質的な豊かさと心の豊かさっていうのは、どうも両立することが非常に難しいことのようなのです。ヨハネの黙示録のラオデキアの教会への言葉はそのまま日本にも当てはまります。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、 乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。それが、ブラジルから数年ぶりに帰ってこられる佐藤先生の目にはっきりと見えるのです。私たちはずーっと同じぬるま湯の中にいますので、こんなもんだと思っている。それが佐藤先生には強烈に見えてくるのです。ミャンマーで貧しい孤児院の子供たちの目の輝きや笑顔に日本人の心の貧しさを感じ取らされるのです。八福シリーズの第4回目、今日の箇所でイエス様は語られました。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。飢え渇き、皆さん死にそうなぐらいお腹が空いた経験をしたのはいつのことですか？死にそうなぐらい空腹だった経験を思い出すことができますか？最近そんなことがありましたか？もちろん育ち盛りの若者たちはいつも腹ペコで、一回でも食事を抜くと死ぬとですね、叫ぶかもしれませんが、そういう上ではありません。この時代によほどのことがなければ空腹で死ぬということはないのです。簡単に美味しいものが手に入る日本です。私の世代以上の方々は、その日食べるものにも窮するという経験を誰もが持っていると思います。まあ誰もが持っていると思ってましたら、第一礼拝、ごめんなさい、教会学校の時間に、木森兄弟は持ってませんとおっしゃって、お茶はと思いました。七尾で、戦争後も、豊かに生活をしていらっしゃったそうなんですが、私の子供時代はいつもお腹を空かせていました。戦後のどさくさの中で、私も進駐軍のジープが通りかかると、その後ろを追いかけて、チューインガム、チューインガム、チョコレート、チョコレートとですね、追いかけてそれを求めたものでした。決して私は乞食をしてたわけじゃないんですよ。日本中がまさに乞食同然だった時代があるのです。自然の中にある食べられるものをいつも探しては食べていました。高知で少年時代を過ごしましたので、特にこの春先の時期になると、イタドリ。わかります？イタドリって。ね、この竹みたいな声のね、ほっとるとですね、そしてこう、皮を剥いて、お塩なんかをつけて、食べるんです。イタドリをいつも食べましたし、スカンポ。地方によってはイタドリとスカンポは同じ名前に使っているところもありますけれども、スイバと言われる、スカンポ。童貞のスカンポじゃわさらさっていう歌、あの、年寄りの歌ですか？はい。このスカンポもよくですね、取って食べたものです。ね、もう毎日それを腹いっぱいぐらいですね、空腹を満たすために食べてましたので、あれは週3がいっぱいあるので、子供の頃にいっぱい食べたそれのために、私の中には、ね、腎臓結石がいっぱいできちゃったのはそのせいなんでしょうと思うんですが、家内は違うって言うんですが、稲の季節になると、イナゴが大発生しますので、もうこのイナゴは素晴らしいタンパク源です。イナゴをいっぱい捕まえてきて、そして、串に刺して、お醤油につけて火に炙りながら、ね、食べるわけです。もう美味しい。あ、足が引っかかったなんて感じでですね。そういうですね、話をしていると、子供たちから変な目で見られますので読みましょう。一体それはいつの話ですね。原始時代のことなんて言われそうですので、ですね。すなわち、そんな飢え渇きをですね、いつも経験してたのですけれども、飢え渇きを持つということはとっても大切です。もしも飢えとか渇きを感じないとしたら、それは問題です。それは体のどこかに変調をきたしているシグナルなのです。ある牧師の食前の祈りです。主よ、世界中には多くの人々が今日も 食欲がありながら食べるものがありません。また多くの人々は食べ物がありながら食欲がありません。しかし今日、私たちにはその両方が与えられていることを感謝します。本当にですね、食欲と食べ物とその両方が与えられていることは当たり前ではなくして、実は奇跡的なことなのです。今も世界中で飢えに苦しんでいる人たちがいるのです。しかしイエス様がここで幸いだとおっしゃるのは、食欲がある人ではありません。食欲がある人は幸いですと言うと、私なんかですね、どんなに夏になっても食欲落ちませんので、とっても幸いな人になるんですけども、残念ながらそうではないのです。義に飢え渇くものは幸いです。それは、お腹の食欲、飢え渇きではなくして、心の魂の飢え渇きです。飢え渇きです。霊的な飢え渇きを持つ人の幸いです。神様が人間をお作りになったとき、人をご自分の形に、神に似せて、神の形に作られたとあります。それは姿形のことではありません。それは神様が霊的な存在であり、人格を持ち、言葉を持たれるお方であるように、人間も霊的で人格を持ち、言葉を持つものとして作られたということです。そしてそのように神に似せて、神と近いものに作られたことによって、私たちは神様によって、そんな神様と語り合うことができる、交わることができる、共に歩むことができるようなものとして作られたということです。ですから、人は永遠で無限で変わることのない神様を慕い求め、神様にあってこそ真に満足し、喜び、平安でいることができるように作られたのです。これが伝道者の書にある、神は人に永遠への思いを与えられた。人は人に永遠を与えられたということの意味です。ですから、この神様を、永遠である神様を慕い求めること、これこそが人間が人間であることの最も大きな特徴、根本なのです。ですから、ある哲学者は、人間のうちには一つの空洞があると言いました。この空洞は神様だけが満たすことができる空洞だというのです。人は自分のうちにそういう空洞があることを様々な形で意識します。何か足りない。何か虚しい。何か寂しい。何かを欠いている。それが一体何なのかがわからない。教会の2000年の歴史の中に、燦然と輝く影響を残したアウグスティヌス。彼もその心の空洞を埋めるために、放浪の旅に出ます。それこそあらゆることを試します。哲学を、いかがわしい宗教を、快楽を、冒険を、しかしすべてにおいて行き詰まり、虚しさはますます募るばかり。そしてついに心の空洞を満たす唯一の誠の神様に出会うのです。そんな自分の生涯を綴った不朽の名著、告白。その冒頭はこう始まります。神よ、あなたは人をあなたに向けて、神に向けて作られました。ですから人は、あなたのうちに行こうまでは本当の安らぎを見出せないのです。ところがです。人は神に向けて作られたのに、求めるべき神様、飢え渇きを満たしてくださる唯一のお方である神様を求めず、別のものでその空洞を満たそうとするのです。それを神様は預言者エレミアを通して責めておられます。エレミア2章13節。私の民は二つの悪を行った。 湧き水の泉である私を捨てて、多くの水溜めを、水を溜めることのできない壊れた水溜めを自分たちのために掘ったのだ。人は二つの罪を、悪を行ったというのです。一つは、湧き水の泉である誠の神様を捨て、信じないで、無視して、求めないで、愛さないで、従わないでいる。それが第一の罪。第二は、多くの水を溜めることのできない壊れた水溜めを自分たちのために掘ったというのです。人々は、誠の神様を求めないで、湧き水の泉である神様を求めないで、壊れた水ため、目に見える偶像を作り、お金に走り、快楽を求め、成功、有名人になることを求めて走るのです。しかしそれらは決して心を満たすことができない、魂を満たすことができない、水を溜めることのできない水がめだというのです。いくらそれらを蓄えようとしても、割れていますので漏れていく、喜びが続かない。イエス様は今日の箇所で、義に飢え渇くものは幸いですと語られました。義、それは神様のご性質そのものです。神様はこうおっしゃるんです。私が義であるようにあなた方も義でありなさい。私が聖なるものであるように、あなた方も聖なるものでありなさい。私が愛のものであるように、あなた方も愛の人になりなさい。私たちはそんな神様の要求を聞くと、そんな無茶なと考えるかもしれません。そんなことを私に要求されても、とてもとても、私は神ではありません。人間です。あなたのように正しくて、清くて、愛に満ちた、そんなものになんか慣れっこありません。ちょっと標準を、要求を下げてくださいと言いたくなります。しかし神様は、決して、その要求の水準を下げるお方ではないのです。あなたは私が完全であるように、完全でありなさい。完全な義を、完全な清さを、持てと言われるのです。これは困ります。それに、天国に入る条件は、完全な義を持っていることだというのです。何の罪もないもの、全く聖なるもの、シミも傷も一切ない状態であること、それが天国に入れるかどうかの分かれ道だというのです。私たちは、少々唖然とし、がっかりしそうな思いになるのです。私たちにその義とかその聖清さを具体的に示してくれるのが、神様が私たちに与えてくださった律法です。神様の掟です。私たちはこの律法に照らされるとき、誰一人神様の御前に出られるような義や聖や愛を持っている者はいないことに気づきます。ただ表面的に実戒を読めば、ああ私は盗んだことはない。ああ私は殺したことはない。ああ私は貪ったことがない。合格だと言われるかもしれませんが、イエス様がそれをさらに掘り下げて語ってくださった、その御言葉の前に照らされると、誰かが持っているものを羨ましがるだけで、心の中で汚れた思いを持つだけで、心の中で誰かを憎むだけで、もうすでに盗みを働いた、不貧困をした、殺人を犯したと言われるのですから、私たちはそんな律法の光に照らされて、みんな有罪、罪を持ち、汚れ、迷い、愚かな、どうしようもない罪深い存在である自分に気づかされるのです。しかし、律法によって自分の本当の姿、神様の目に映っている自分の姿を、汚れ切っている姿を 知らされることは本当に素晴らしいことです。自己満足はどっかに吹き飛んで、ああ私は災いだ、滅ぼされる、神の怒りと呪いを受けるしかない私だ、私にふさわしいのは地獄しかない、そうありのままの自分を知らされて、初めて私たちの中に霊的な上乾きが生まれてくるからです。自己満足しているとき、私たちの中に霊的な上乾きは生じようもないのです。身の置き所がないほど自分の中にあるいやらしさ、傲慢さ、愚かさ、偽り、汚さを知らされて自らを恥じるとき、初めて私たちの前に立っておられるイエス・キリストの存在が大きく見えてくるのです。イエス・キリストがこの私の罪を、汚れを、偽りを、恥を、呪いを、地獄を全部ご自分の身に負われて十字架にかかって死んでくださったということが驚くべき恵みとして迫ってくるのは、その時初めてなのです。そしてなんとこのイエス・キリストを私の救い主、私の罪を背負って十字架で死に蘇ってくださったお方と信じるその瞬間に、なんと神様はあなたを義と認めてくださる。それはどういうことかといえば、完全な義があなたにあるとみなしてくださる。自分で自分を見るときに私はどうしようもない。でも信じるあなたを神様は、いいあなたは完全な義を持っているものです。その義はキリストの義だから。キリストの義があなたのものとみなされ、あなたの罪がキリストの上に置かれた。実に、私が聖であるようにあなた方も聖であれ、私が義であるようにあなた方も完全な義を持てとおっしゃる、その義を、その聖を、私たちはただ信仰によって与えられて、その与えられた義、与えられた聖、それが天国に入る必須条件を満たすのです。ではこの義に飢え渇くのは最初にイエス・キリストを信じるときだけでいいんでしょうか。ああ、私の罪が分かった。だから私はイエス・キリストを信じよう。信じて義を与えられたから、もう私は義を与えられたからこれでいい。いいえ。私たちがイエス様を信じた瞬間に、神様はあなたを義と認めてくださるのですが、それがスタートです。それを出発点として私たちはずっと天国に入るまで義を追い求めて生きるのです。マタイ6章33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。私たちは生涯義を追い求めるのです。信じた瞬間、義はあなたにあるものとして見なされます。見なされるだけです。真に義なるものへと変えられていく成果の段階の中で、私たちは義をさらに求め続けていくのです。信仰の成長の大敵は自己満足です。御言葉への植え替わき、イエス様を知ることへの植え替わき、成長することへの植え替わき、イエス様に似たものとされることへの植え替わき、もっと主の御心を知り、御心を行いたいという植え替わき、主の栄光を表すこと、主を人々に知らせることへの植え替わき、私たちはそれをいつまでも求め続けるべきなのです。詩編42編1節2節にあるようにです。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。ここで谷川の流れを慕いあえいでいる鹿っていうのは、 喉が渇いているだけじゃないのです。ある先生はこの鹿は全身が渇いているって言うんです。すなわち出血によって傷ついてしまって出血してしまって激しい体の渇きを覚えて、鹿が狂ったように谷川の水を探し求めている光景だというのです。そのように私の魂は神様を慕いあえぐと歌うのです。これこそがイエス様が言われた義に飢え渇くもののイメージです。そんな霊的な飢え渇きを、御言葉への貪欲なほどの渇きを、神様を知りたい、イエス様にもっと近づきたい、神様にもっと喜ばれたい、そんな飢え渇きを私たちも求め続けたいものです。イエス様は今日のところで約束されました。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。満ち足りる、これは満腹するという言葉です。ヨハネの福音書の第4章に登場するサマリアの女性はまさに飢え渇いている人の典型かもしれません。彼女も心の空洞の存在を知ったのです。その寂しさ、その虚しさ、不安、苛立ち、不満を何とかして満たしたいと願ったのです。そしてそれを満たしてくれる存在として男性を考えたのです。女性の幸せは結婚にあるとばかりに結婚に期待したのです。ところが結婚をしても心の空洞が満たされないのです。ああ、この男ではダメなんだと次の男に行きました。それもダメなので3番目、4番目、5番目と結婚を繰り返して、なんとイエス様と出会った時には6番目の男性と同棲中だったというのです。しかしイエス様に出会い、その話を聞き、自分自身の姿をイエス様の言葉によって知らされながら、自分が間違ったものに期待していた、その間違いを知らされ、今目の前におられるイエス・キリストこそ私が求めるべき、信頼すべきお方と信じたとき、なんとこの女性の心の中に今まで経験したことのないような満ち足りた喜びが、平安が、幸いが溢れ出してきたのです。この女性は人目をはばかって、普通この乾燥した地域では朝夕の涼しい時間に水を汲みに来るのですが、人々が白い目で後ろ指を指すので、そんな人々の目を恐れて嫌って、私たちの時計で真っ昼間正午頃、ヤコブの井戸に水を汲みに来たのです。しかしイエス・キリストに出会ったそのことによって、彼女の心の中に今まで経験したことのない泉が、まさに湧き水の泉が湧いてくるような喜びを感じ、感動したとき、どうしたでしょう。大きな水がめを持って井戸に来たのですが、その井戸の傍らに水がめを置いたまんまで、あんなに人目を避けていた女性がサマリアの町に飛んで帰って、人々にイエス様のことを伝えに行くのです。大きな変化が起こったのです。本当にそこに井戸端に置かれている、残されている水がめは、彼女の心に起こった大きな変化を象徴的に表しているのです。私たちはこの八福のシリーズで4番目の幸いまでを学んできました。ここまで学んできて私自身ハッとさせられています。第1から第4の今日まで、実はイエス様はこの流れの中で一つのことをおっしゃっているということがわかるのです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。 その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足れるから。心の貧しいもの、神様の前で、自分の心の状態が、自分の人生そのものが、まさに破産状態であることを知っているものを指します。悲しむもの、それは、自分自身のどうしようもない罪の姿に悲しんでいることです。柔和なもの、それは何を言われようと反論しようもない自分の本当の姿を知らされて打ち砕かれているものを指します。そして、今日のところでは、義とは程遠い状態に唖然とさせられて、義への飢え渇きを与えられている人、その人こそ神に祝されている幸いなものだというのです。その人こそ天の御国が、神様の慰めが、そして地上での幸いが、そして真の満足が与えられる、神に祝福されるというのです。今日私たちもそんな神様の前に飢え渇きの心を本当に与えられて、義に飢え渇くものとして主を見上げたいのです。もう天国に行ってしまわれた私の大好きな牧師、また詩人でもあった河野進先生の詩を一つ紹介して終わりましょう。いない、主イエス様がお生まれになった時代でも私のような罪人はいなかった。私のような偽善者はいなかった。私のような盗っ人はいなかった。私のような不親切な者はいなかった。私のようなイエスを十字架にかけた者はいなかった。私のような裏切り者はいなかった。私のような皆を汚す者はいなかった。私のような恩知らずは昔も今も絶対にいない。どうかそれがまた私たちの神様の御前での自覚として、主の御前に砕かれきったものとして出たいものです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。